Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
Today's continuation from Sunday.
今日はあの日曜日の続きになります。
We were talking at the end of Proverbs chapter 3.
あの箴言の3章の終わりの方から言ってるんですけど。
The important verse, Proverbs chapter 3, verse 34.
一番大切な御言葉が箴言の3章の34節です。箴言三章三十四節。
And this is talking about God. He mocks the proud mockers, but gives grace to the humble.
あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。
If you want grace.
もし恵みを受け取りたい方ら、
grace is the power to show love in difficult situations.
の恵みっていうのは困難な状況の中で愛を見せていくことができるその力のことです。
It's the power to keep on going even though things are difficult.
どんなに物事が状況が悪かったとしても前に進むぞっていうその力なんです。
So if you want power from God.
そして神様からの力が欲しかったら、
Then we have to prepare for it by humbling ourselves.
それは私たちがまず自分をへりくだることから準備していかないといけないんです。
Let's look at a scripture in James, New Testament, James 4:10.
そのことを新約聖書の、あのヤコブの手紙のところから見てみたいんですけど、
There it says, humble yourselves before the Lord and he will lift you up.
自分を神様の前にへりくだりなさい。そうすれば神様があなたを高く上げてくださいますって書いてあるんですけど、4章の10節のところ、主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。
Yes. If you look through the Bible at the word humility, it's not something God does to for us, but we have to choose to do it ourselves.
このへりくだるっていう言葉を聖書の中で見ていくときに神様が私たちにしてくださるものではなくて私たちがそのようにすることを選ぶことなんです。
It's what we do.
私たちがするべきことなんです。
And so the question is, how do you and I become a humble person?
じゃあどのようにへりくだったものになれるかっていうことが質問としてあります。
If we become humble people, God is going to bless us.
もし私たちがへりくだったものになると神様が私たちを祝福してくださる。
He's going to give us strength.
力を与えてくれる。
He's going to lift us up.
そして私たちを高くしてくださる。
And I want strength. I want to be lifted up.
私は力が欲しいし高められたいと思います。
And so how do we humble ourselves? How do we become humble?
じゃあどのように私たちはへりくだることができるか。
Yeah, I wrote down a few things. One thing is to be quickto apologize, quick to ask forgiveness.
いくつか書き上げたんですけれど、一つはまずすぐに謝ること。
And it begins when we ask God to forgive us for our sin and come in and be the Lord of our life.
まず最初に神様のところに私の罪を許してください、そして私の主となってくださいって謝る。
But then it also means that when we mess up and we hurt someone, or we make a big mistake or do something bad, that we askapologize and ask for forgiveness.
そしてそれ以外にも誰かあの人生の中でめちゃくちゃになってしまった、人を傷つけてしまった、悪いことをしてしまったっていう時にあのすぐに謝っていく。
And I noticed, years ago that I have a bad habit.
何年も前にあの自分の中に悪い習慣があったんです。
When I make a mistake and I know I should apologize.
何か間違ったことして謝らないといけないなって思うんだけど。
First of all, it's hard.
でも最初はすごい難しかったんです。
I keep thinking of excuses.
いつも言い訳をずっと考えていました。
Yeah. And then, when I finally do apologize,
でやっと謝った時。
I say, sorry, but.
ごめんね、でも。
And always there is a demo in there.
いつもバットが最後についてきたんです。
Always, I apologize. I'm sorry that, but, and then I have this long explanation.
ごめんねって謝るんだけど、でもねってその後にいろんなもう言い訳がわーって出てくる。
And it seems like my explanation makes the other person angry again.
そしてその説明をすればするほど相手の人をもっと怒らせてしまう。
And I find there's something in me that just does not want to say, I'm sorry, it's my fault, I just forgive me. There's something in me that wants to give a but.
そして自分の中にただ謝りたいっていう心がないんだなって、いつもなんかだけどっていうものを付け加えたいっていうのがあるんだってことを気づきました。
ごめんねでもって
言いたくなる人いますか？じゃあそれどうやって変えていくか。
I think what we have to do is we have to plan our next mistake. Next time we make a mistakeVisualize ourselves just apologizing.
で、それを準備していくのに、次自分が間違った時に謝るっていう設定をして、その時にもただごめんなさいって謝るっていうことを想像するんです。
Yeah, and also I'm so sorry I asked, but will you please forgive me? What can I do to help?
そしてごめんなさい、本当に私を許してください、どのように助けになれますかっていうふうに聞いていく。
Practice it.
これを頭の中でどんどんどんどん練習するんです。
Role play it.
役割分担しながらロールプレイしていくんです。
But then I completely forgot.
ごめん、バタヤン、すっかり忘れてた。
Sorry, what can I do to help?
ごめんなさいね、どうやったら手伝えるかな。
Practice it before it happens.
その状況が起こる前にそうやって謝るっていうことを練習するんです。
This,
もしその練習していなかったら、昔のプログラムがやってくるんです。
And I end up saying, no, ごめんごめんけどね。And I start it again.
I'm sorry, but っていうのがまた出てくるようになる。
Yeah, and so I encourage you, if you have the same trouble I do, that prepare for the next mistake. Sooner or later, we're going to make a mistake.
なので、もし皆さんが私と同じような癖あるなって思うんだったら、いずれどうせまた失敗っていうのをいつもやってくるので、まずその起こる前に練習していきましょう。
Yeah, number two, how to stay humble.
2番目、どのように自分をへりくだっていくか。
And another way is to completely practice being aware of how great God is.
それは神様がどれだけ偉大な方であるかということをずっと気づいていくということを練習することなんです。
And because sometimes we start thinking our world, our life is the center of everything.
なぜなら私たちはこの私たちのこの世界、私たちの人生がもう中心なんだっていうふうに考えがちなんです。
About 10 years ago, I went to, on a family trip, I went to Colorado.
10年前に家族旅行でコロラドに行ったんですけど、
And they prepared, Rachel's parents prepared a surprise for us.
そしてレイチェルの両親が私たちのためにサプライズを用意してくれてました。
That was a ride on a hot air balloon.
気球に乗るっていうそういうプランでした。
And I was so shocked. I never thought about riding a hot air balloon.
そんなものに乗るなんて考えてもなかったのでびっくりしました。
Yeah. And so we got into this basket.
そのカゴに乗って。
And the pilot heated up the balloon.
パイロットの人がその気球を膨らませるためにわーって火を起こして。
Yeah. And then we took off.
で、そこからふわーって浮き上がっていったんです。
And, we started going through different neighborhoods.
もういろんな近所の周りをもう通り越して。
And it was interesting, as we go over neighborhoods, we could hear people talking.
そして面白かったのは、その近所のところを通るときに、yeah. そこの会話が聞こえてくるんです。
We could hear things like, my fault, it's your fault! These things like this.
僕のせいだって違うよ、君のだろうっていう、そういう会話が聞こえてくるんです。
犬
がワンワンって鳴いてるのも
聞こえて、
そしてその日常生活のそのコミュニティの中をゆっくりと静かに気球乗って漂ってるんです。
Yeah, but then we were going the wrong direction, and the chase car was going this way. We were going this way.
で、ちょっと違う方向に行ったんですけど、私たちがまっすぐ行ってて、チェイスカー？
追いかける車。
追いかけて、気球をずっと追いかけてくれてる車と全然違う方向に行ってしまったんです。
Yeah. And so the pilot, increased the heat.
そして操縦士の人が火をもっと起こして。
Yeah. And we went way high.
で本当にズオーンって高く上がりました。
And suddenly everything became, before the houses were this size, and then the houses became this size.
前はこんぐらいに家が見えてたのが、すんごい豆粒みたいにちっちゃくなったんです。
And as we got higher,
で上がれば上がるほど、
a different wind was on a different layer.
でいろんな層のところに風、気流もそこで違う気流が流れてるんです。
And it began to take us in the
right、そしてその気流に乗って正しい方向に行くことできたんです。
And now I look down.
そしてそこで下を見ると、
And the cars were like this.
車もちっちゃくなってて、
yeah, just like that.
ピューって言ってるんです。
Yeah. And, and this came to my mind.
その時にこんなアイデアが入ってきました。
And that is, God is over all.
神様はすべてを見ておられるって。
This must be one of God's views of us.
私たちが今見ているこの見方っていうのは、神様がこのように私たちを見ているその一つの見方なんじゃないかなって思ったんです。
God is everywhere.
神様はどこにでもいるって。
He is God of the universe.
この宇宙の神様。
Has, likes, like、
そして神様が私たちを見るその見方の一つに、地球がこの点のように見えてるんじゃないかなって。
Think, you know,
そして、どんだけ自分がちっちゃいんだろうって思って。
Yeah. Our life could just be over just like that.
指パチンって鳴らしたらもう人生が終わってしまうようなものなんじゃないかなって。
But by God's grace, we are here.
でも神様の恵みによって私たちはここにいる。
And we need to keep that perspective.
そしてそのような考え方をずっと持っておく必要があると思います。
Sometimes when we think about our problems in our life, our world gets so big.
私たちはその自分の問題を考えるときに、もうそれがもういっぱいいっぱいになって、もうすごい大きくなってしまう。
But the reality is God is far greater than any problem that we have.
でも神様は、実際神様はこの私たちが持っているこの大きな問題よりも、もっともっと大きなお方。
If you look in Psalms, you will see again and again that David kept this perspective of how great God is, how big God is.
そして詩編を読んでいくと、ダビデ王がこのような考え方を持っていたのがわかるんです。どれだけ神様が素晴らしい方かっていう考え方を。
And we need to cultivate that in our daily life.
それを私たちも日常生活の中で育てていく必要があります。
Take time to look at the sky.
空を見上げる時間を持ちましょう。
星
を見上げる時間を持とう。そしてどんだけ神様が大きなお方かということを気づいていく。
And then also to remember that we, number three, we're just a small part of that.
そして3番目にへりくだる方法っていうのは、私たちはその世界のたった一部なんですって。
Yeah, God loves us, yes, but we're just a little small part of that.
神様は私たちを愛しておられます。でも本当に私たちはもういろんな大きな絵の中の一つの一部分にしか過ぎない。
And that God created us.
そして神様が私たちを創造、作ってくれた。
And so we didn't decide to make our own life.
私たちで自分でこの人生を歩むぞっていうふうに決めたんじゃないんです。
Yeah, but God decided to give us life.
神様が私たちにこの命を与えてくれた。
And so, there's an illustration in Romans chapter 9:21. We need this helps me to keep my perspective. Romans 9:20-21.
ローマ人への手紙の9章の21節にすごい助けになる御言葉が書いてあります。ローマの9の21。
You read that.
陶器を作るものは同じ土の塊から、たとえことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも、作る権利を持っていないのでしょうか。
Yeah. But who are you, O man, to talk back to God? Shall what is formed say to him who is formed it, Why did you make me like this?Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use?
20と21でした。
Keep our perspective.
そのような考え方を持つ。
We are not the center of the universe.
私たちが宇宙の中心じゃないです。
God made us.
神様が私たちを作ってくれた。
He designed us.
神様が私たちをデザインしてくれた。
And he has a good purpose for our life.
そして私たちの人生に良い計画を持っておられる。
But he is not our servant.
でも神様は私たちの召使いじゃないです。
Yeah. And we need to keep that attitude in our life.
そのような心の態度をいつも持っておく必要がある。
That even in the church, we're a part of God's church. We are not the center of God's church.
教会の中でも同じです。私たちはその一部であって、私たちこの教会が中心じゃないんです。
And so these kind of things are healthy ways to keep us to have a humble heart.
このような考え方をずっと持っていくと、私たちが本当にへりくだるということを助けてくれます。
Yeah, and another one that I read all the time, just to remind, and I'm not going to read it this time, but I would encourage you to go home and read it again because this is a key scripture for my life, and that is 1 Corinthians 1, 26 to 31.
そう、第一コリントの1章の26から31、今は読まないので皆さんお家に帰って読んでほしいんですけれども、これは私の人生にとっての本当に鍵となる御言葉になってて、ずっとその何度も何度も読み返して自分にこのことが大切だということを思い起こさせているところなんです。
And what that says is God likes to use weak people.
それは神様がの弱い人たちを使いたがっているという箇所です。
Yeah.And so if you feel like a weak person,
もし自分は弱いものだっていうふうに感じてるだったら、
that's good.
それはいいことです。
There's a high possibility God can use you.
神様があなたを用いてくださる高い可能性があるから。
But if you think you're a pretty great guy,
でも自分が結構イケてるじゃんっていうふうに思うだったら、
greater than other people.
他の人たちよりももっと自分の方がいいっていうふうに思ってるだったら、そうすると神様が私たちの人生を通して用いられるっていうそれの可能性を閉じていってしまう。
And so these are some of the things that we need to think about if we're going to humble ourselves.
なので自分を本当にへりくだらせようと思うんだったら、今挙げた4つのことをずっと頭に置いておく必要があります。
But there's one more.
そしてもう一つあるんです。
And, I've never talked about this at KBF before.
KBF で今までこのことは話したことないんですけど、
yeah, but it is a part of my life.
でも私の人生のもう一部となっているものなんです。
And, I think it's really funny that I would talk about it today.
でも今日この話をするっていうのはすごい面白いなと思うんです。
Because for many people, today is Thanksgiving.
なぜなら多くの人にとって今日は感謝の日。
In America, they even call it Turkey Day.
アメリカではターキーの日、七面鳥の日って言います。
and what most Americans do is on Thanksgiving, they eat like crazy.
そしてその日には七面鳥だけじゃないね、もう感謝の日なのでっていうのをバカバカ食べてしまうんです。
They fill their face with turkey.
そして顔が七面鳥のようになってしまうぐらい
詰め込む。
あ、七面鳥のように自分を詰め込む、食べ物で詰め込んでしまうんです。アップルパイ、
パンプキンパイ、
パンプキンパイ、
スイートポテトス、
さつまいも、
all kinds of food.
もういろんな種類の食べ物。
And then the day after Thanksgiving,
そしてサンクスギビングの次の日、
they think how they can lose weight.
そしてどうやって体重を落とそうかなって考える。
Yeah. And so I think the, what I'm going to talk about now is kind of funny, God's humor, I think.
そして今から話そうとするのはすごい面白いなと思って、神様のユーモアなんじゃないかなと思うんです。
Yeah. But in the Old Testament, all the way through the Old Testament, all the way through the New Testament, there is a way to humble yourself.
もうその旧約聖書の時代を通して、また新約の時代を通して、自分をどのようにへりくだらせるかっていうことがいつも書かれてるんです。
Psalms 35:13 tells us how.
詩篇の35編13節、詩篇35の13。
This is through the Bible.
聖書の中にずっと書いてあることなんです。詩篇35の13。本当に今日話すっていうのはすごい面白いなと思うんです。
Yet when they were ill, I put on sackcloth and I humbled myself with fasting.
しかし私は彼らの病の時、私の着物は荒布だった。私は断食して魂を悩ませ。
All through the Bible, The way people humbled themselves was to take a break from eating.
聖書をずっと通して、その人々が自分をへりくだらせる方法として、食べるのをストップするんです。
Yeah. In the, we don't have time to read it, but in the book of Ezra in the Old Testament.
エズラ記っていう旧約聖書の中に書いてあるところなんですけども。
Yeah, and you can read it at your own leisure, but it's in Ezra 8:21. I'll just tell about it.
エズラ記の8章21から23節、皆さん自分で読んでくださいね。
But here, the Hebrew people, they were living in a foreign land in Babylon, and they finally got permission to go back to Israel, God's chosen land.
その当時、ヘブル人の人たちはバビロンっていうところの異国の地に行って、そこの時
住んでて、
そこからイスラエルに戻ってもいいよっていうその許可をもらった時だったんです。
The king of the land said, "You can go back to your country now."
自分の国に帰っていいよって王様が言ってくれたんです。
But as they thought about actually going back, they got afraid.
でもそのことをヘブル人その人たちが考えたときに帰ることが怖くなったんです。
Yeah, because they knew that they would travel through many different areas and there were all kinds of enemies in those areas.
帰るにはいろんなところを通らないといけなくて、そこにはたくさんの敵がいるんです。
And so they decided the plan of what to do.
なので彼らは何をするかっていう計画を立てました。
And the plan was to humble themselves by fasting.
それは断食によってへりくだるっていうことでした。そして神様に守ってもらおうって。それをその人たちはやったんです。そして神様は本当にその人たちを力強く守ってくださって、自分の国に、元いた国に帰るように助けてくれました。
I don't even like the word. The English word is fasting. The Japanese word is danjiki. I don't like those words.
その言葉、断食とかファースティングっていうのはあまり好きじゃないんです。
Because it has such a religious, tone to it.
なんかその中に宗教的な響きがあるように感じるから。
Yeah. I get an image of maybe some Buddhist priest like this, you know, like this, who hasn't eaten for many, many days.
断食っていう言葉を考えると、お坊さん、僧侶の人がもう何日もずっと何も食べないで瞑想してるって、なんかそういう暗いイメージを持ってしまうんです。
Or the look of a high-level Christian leader who looks miserable.
もしくはハイレベルのクリスチャンでのもうみすぼらしい感じをするような人たち。
And so I like to use a different word. I don't like to use the word fasting.
なので今その断食っていう言葉を使いたくないので違う言葉にしたいと思います。
I say take a break from eating to get close to God. That's what I say.
神様に近づくために食べるのお休み。
Yeah, that's what I like to say. I'm going to take a break.From eating to get close to God.
神様に近づくためにちょっとの間食べるのをお休みしようって思います。
Yeah. And when we take a break from eating,
そしてその食べるのをちょっとお休みしてると、
The Bible teaches that there is a humbling that takes place within us.
私たちの中にへりくだった心が入ってくるって書いてあります。
It's easier for us to catch God's guidance.
神様の導きをもっとキャッチしやすくなるって。
It also helps us getcontrol of our bodily desires.
そしてこの体の欲望もコントロールされやすくなるって。
Yeah. You know, when I go through my day, one of my favorite things to do is to eat.
の一日通る中で本当に私の大好きなことは食べることなんです。
And my body talks to me.
で私の体も私に話してくるんです。
ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ、チャンス、おー、言ってしまったじゃないか。The voice talks to me.
自分の体がドーナツショップを通り過ぎてしまった時の残念そうな声っていうのが聞こえてくるんです。
うどん、
ヌードル、ヌードル。
But not just うどん。
でもうどんだけじゃなくて、
But also put the tempura on the side.
天ぷらも乗っけよう。
Yeah.
そういうふうに私の体が話しかけてくるんです。
And my body says, you need this.
そして体が必要でしょうって言うんです。
You need this now.
今これ必要でしょう。
If you get this, you feel so good.
今これ食べたらさ、すごい気分いい、良くなるよ。
If you get this, you're gonna be able to really relax.
本当にこれ食べたらもうリラックスできるよって。
And if you follow the voice of your body all the time,
そしていつもこの体の声に従っていくと、
you become a slave.
その奴隷になってしまいます。
A slave to your body's desires.
この体の欲望の奴隷になってしまう。
And so fasting is a way to say, excuse me, body, you are not the boss.
なのでこの食べることお休みっていうのは、ちょっと体がボスじゃないんだよって言ってるのと一緒なんです。
The Holy Spirit is in you.
聖霊様が中に住んでるでしょう。
Put your spirit in charge.
聖霊様にチャンネル合わせよう。
Yeah. And even now, right now, I'm talking about fasting.
で、今この食べるのお休みのこと言ってるんですけど、
And some of you are going, hey, 今言わんとってよ。Some of you are thinking that right now.
今もしかしたら皆さんが Don't say that topic right now って思ってるかもしれない。やめて。
That's your body talking.
それは皆さんの体が喋ってることです。
And it's a sign that maybe your body has become your boss.
それはもしかしたら皆さんの体が自分のボスになってるっていうサインの一つかもしれません。
And your body is a very poor boss.
そしてその体は本当にあまり良くない貧しいボスなんです。
下手くそなボス
、yeah. ボス。
Your body will lead you into very bad situations.
そして私たちの体っていうのは本当に悪い状況へと導いてくれます。体を喜ばせようとしていくと、どんどんこの体がもっと主張してわがままになっていきます。
And so to take a break from eating is to allow your spirit join with the Holy Spirit to get in charge again.
なので食べることからちょっとお休みってすると聖霊様と自分をもう一度つなぐような時間になっていくんです。
And you will find a closer communication with God.
そして神様とのもっと親しいコミュニケーションを見つけることができます。
You find yourself able to think of spiritual things more easily.
そしてもっとたやすく霊的なことを考える、そこにフォーカスを置くことができるようになっていきます。
But fasting is a very misunderstood area. Stopping eating for spiritual purposes is a misunderstood area.
でも霊のためにその食べることをお休みっていうのはたくさんの誤解も含まれています。
One is it's a good way to lose weight.
一つは体重を落とすのにいい方法ですよって。
That's not the purpose.
それが目的じゃないんです。
Another one that people misunderstand is that if I fast, other people will think I'm spiritual.
そしてもう一つの誤解は、もし食べるのお休み断食したら、他の人が私が霊的だっていうふうに思ってくれる。
And this has been, this kind of thinking has been in the church very much.
そしてこれは教会の中にも長い間ある考えなんです。
People go to the church and they say, hey, how are you doing?
の教会に行って元気どうしてるって聞いて、
And they answer like this.
こんな風に答えるんです。その人は
ちょっと断食してる。
I'm just doing fasting.
あ、ちょっと断食してる。
I'm fasting.
4日目断食してる。
I'm fourth day. I'm just fasting.
And there are Christians that do this.
で、クリスチャンでそのようなことをする人もいるんです。
Yeah. And this is a sin.
これは罪です。
Yeah.This is pride.
プライドです。
This is abuse of this thing called fasting or stop eating.
断食っていうものを乱用してしまったものなんです。
It is it's an attempt to get spiritual power over other people.
他の人、ん?
It is a way to get spiritual power over other people.
霊的な力をもらって他の人よりも霊的なんだよっていうそういう見せる。そういうような誘惑にもなっていきます。
What did you do today?
今日どうしてたの?
Oh, Thanksgiving, yeah. What did you
eat? 感謝祭、何食べたの？
Yeah. Oh, I see. You ate turkey. Yeah.
七面鳥食べたの。
Yeah, that's good. Yeah.
いいね。
Yeah. Yeah. What did you have any dessert?
デザートも食べた？
Ice cream.
アイスクリーム。
Apple pie.
アップルパイ。
Pumpkin pie too.
Pumpkin pie
too.
ピーカンパイも。いいね。
And you know sooner or later they say, how about you?
そしたら相手の人があなたはどうだったのって聞かれるんです。
I'm fasting.
うん、別に、yeah. 断食してるから。
Yeah. This is spiritual pride.
これは霊的なプライドです。
And Christians all over the world are doing this.
そしてもう世界中のクリスチャンたちがそういうことをしています。
And because of this,
それがあるがゆえに、
fasting has a bad image.
の断食っていうのが悪いイメージになっていって
るんです。
牧師もする。
Leaders in the church do this.
教会のリーダーたちもそうする。
They broadcast what they are doing, so people will think they are more spiritual.
そして自分が霊的に思ってもらいたいがために自分がやってることを広告しているようなもんなんです。
Yeah. And one reason why I have never talked about this before.
でこのことを今まで話してこなかった理由の一つは、これが私の一つの秘訣だからなんです。私が食べることをお休みしているときは、誰にも言わないです。できるだけ。これは神様と私とのその間だけのものだからなんです。
Another abuse of fasting.
の断食を乱用するもう一つは、
yeah. And that is, people do this. They say, you know, God, if you don't do this, I'm not going to eat.
で、人々はよくやるんですけども、神様、これやってくれないんだったら私食べない。
I used to do this with my parents when I was a little kid.
私が子供の頃、両親に対してこういうことをやってました。
My parents wouldn't do something that I wanted them to do.
私の両親は私がやってほしいということをやってくれなかったので、でイライラしちゃって、
And I said, I'm not gonna eat.
食べるもんか。
Yeah. And then, then my parents would say, oh, okay, okay, well, then why don't you go up to your room?
そしたらお父さんお母さんが、うん、分かった分かった、じゃあ自分の部屋にどうぞ行ってって。
And I would stomp to my room.
ドダンドダンドダンって自分の部屋に行って。
And I could hear downstairs Lloyd's eating.
そして下の階からロイドが食べてる音が聞こえてくるんです。
And his drinking the soup is too loud.
そしてロイドのスープの飲み方もすごい音が大きくって。
You know, and then finally about 9 p.m.
そしてやっと9時、夜9時になって、
say,
だお母さんが、ちょっとロブ、食べたいのって聞くんです。食べたい。なので、このような行動に移るというのは反抗なんです。
Yeah. And so if you say, God, I'm not gonna do it, I'm not gonna, unless you do this, I'm not gonna.It's like、a rebellious child.
神様これやってくれないんだったら僕絶対食べないからなっていうのは子供が反抗してるそのようなものなんです。
It's a rebellious strike.
の反抗的なストライキ状態。
Yeah, and this is not what God wants us to do.
でも神様は私たちにそういうふうにしてほしいと思ってない。
Another reason for fasting that's wrong is I did a really bad thing. I'm going to punish myself.
そして断食する悪い理由のもう一つは本当に私はひどいことをしたから自分を痛めつけるために食べない。これも間違いです。
Because our sins are forgiven by the work of Jesus Christ on the cross.
なぜなら私たちの罪っていうのはイエス様が十字架にかけられた時に成してくださったその技によってもすでに許されているから。
So we need to be very careful. What is our motive?
なので私たちのこの動機は何だろうっていうことを気をつけないといけません。正しい動機っていうのは 神様ともっと近づきたいって。自分の人生の中にもっと神様の力が必要だ。神様の前にへりくだる必要がある。自分の人生の中で神様の導きが必要。自分の体の方があまりにもわがままになっているから、もう一度聖霊様にコントロール、握ってもらうためにしないとって。このようなものが本当に断食するいい理由です。
In the New Testament, Jesus, fasting was a part of his day that he often did.
新約聖書の中でイエス様が断食したっていうのは本当にたくさん普通
よ
くやってたことでした。
And it's very interesting, and you can read this later, but in Luke chapter 4,
ではあと皆さん書いて読んでほしいんですけども、ルカの4章。
And Luke chapter 4, before Jesus began his ministry,
ルカの4章でイエス様が自分のミニストリーを始められる前に、だいたい30歳ぐらいだったと思うんですけど、その時に洗礼を受けて、
And it said that after he got baptized, the Holy Spirit came upon him.
洗礼を受けられて川から上がれ水から上がられた時に聖霊様がやってきたって書いてある。
But then after thisbaptism and getting filled with God's the Holy Spirit.
洗礼を受けてその聖霊に満たされた後、
He went out into the desert.
イエス様は荒野の方に行かれたんです。
And he fasted.
そしてそこで断食されました。
And then if you read this whole story, you'll notice a very interesting pattern.
そこで読んでいるとすごい面白いパターンが見えてくると思います。
Before he went to the desert, it said he was filled with the Spirit.
その荒野に行かれる前は、イエス様は聖霊で満たされていたんです。
But then it says that after the fasting,
そして断食をした後に、
he moved in the power of the Holy Spirit.
聖霊に導かれてって書いてあるんです。
In the power of, he had the power of the Holy Spirit.
力。
力。
力を見て。
力で動
く。帯びて。力を帯びて、聖霊の力で動いたって書いてあるんです。
Before it was filled with the Spirit.
前は聖霊で満たされていた。
But after it was moving in the power of the Spirit.
でも。断食の後はその力の中で動いてた。
Yeah. And so I have found many times that taking a break from eating, focusing on God, is a way that God's power comes into your life. Focusing on God,
神様に集中して、
while not eating,
食べていない時に神様に集中する、
is a way God's power is increased in our life.
それが神様の力を私たちの人生の中にどんどん増やしていく一つの方法なんです。ルカの4章の14節見てみたいと思います。ルカの4章14節。
This is after he took a break from eating.
これはイエス様がちょっとの間食べるのを休まれたその後のところです。イエスは御霊の力を帯びて、
お出た。
御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。
Yeah. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, it said here. So somehow this fasting released Holy Spirit power.
そしてこの断食によって聖霊様の力が放たれたんです。
But This is probably a, for me one of the most important verses about fasting is Matthew 6:17-18.
でも私にとってのこの断食についてですごく大切なところっていうのはマタイの6章17から18だと思うんです。
And, but when you fast, put oil on your head, shampoo your hair, use a nice rinse.Wash your face, shave around your beard, So that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you.
しかし、あなたが断食するときには、自分の頭に油を塗り、そしてシャンプーを使い、素敵なリンスも使って、顔も洗って、ヒゲも剃って剃っていきなさい。それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
Yeah. This is what we're supposed to do.これ、
もし食べるの休むんだったら、これが私たちがするべきことなんです。そうすると神様が私たちを素晴らしい方法で祝福してくださるって約束されています。
イエス
様は食べるのをちょっと休まれました。
Then also the first early church in Acts did the same thing.
そして使徒行伝の中に書いてあるところでも、最初の使徒たちがやったところは同じこと、断食でした。
Yeah, in Acts chapter 13, they needed guidance about what to do, so they fasted.
使徒行伝の13章では人たちがその導きが必要だったので、断食をして神様に導きを求めてたんです。
In Acts chapter 14:23, they were choosing new leaders for a church, so they fasted.
使徒の働きの14章23節でも、新しい教会のリーダーを選ぶのに断食して神様に導きを求めました。
In 2 Corinthians 6, you can see fasting was a part of Paul's life too.
そして第二コリントの6章にも、パウロの人生の中での断食が生活の一部になってたってことが見ることができます。なので、この断食っていうのは本当に私たちクリスチャンの生活 のレギュラーになってたんです。でも、ほとんどのクリスチャンはそういうことしないです。なぜなら、悪いイメージを持ってるから
です。
あるクリスチャンがその断食を使って見せびらかすためにやってる。
So、that,
それがあるので悪いイメージを持ってしまう。
Yeah, actually, for
でも断食っていうのは本当は神様とどんどん近づくための方法なんです。
Yeah,
私の個人的な経験では、断食については別にエクスパートでも専門家でも何でもないですけど、もう一日ずっと断食した時ありました。
あんまりしない、
ほとんどしません。
Yeah.
ごめんなさい。
And the reason is that if I do it a whole day、
で、それをしない理由は、もし一日やってしまうと、
my wife will be shocked.
私の妻がショックを受けるんです。
Everyone else will say, like this.
びっくりします。
And it will no longer be a secret thing.
そして、これがもう秘密のことでなくなってしまうからなんです。
Yeah, and then people might misunderstand and think I'm trying to be spiritual.
そして、周りの人が私が霊的になろうとしてるっていうふうに誤解してしまうかもしれない。
And so I'm always looking for an opportunity.
なので、いつもチャンスを狙ってるんです。
To skip a meal.
のご飯を食べない。
With no one finding out.
そして誰もそれを知ることがないって。
Yeah. And so maybe my wife says, oh, you know, today I'm sorry we can't eat for lunch.
で、自分の妻がごめんなさい、今日ちょっとランチができないって。
Yeah. Why don't you eat out somewhere?
そしたら、外食してきたらどうって言うんです。
And I say, okay.
で、わかったって言って。
And then I say, oh, chance.
チャンスだって。
Because my wife doesn't know.
奥さんには知られないし、
KBF,
KBF の人たちも知らないし、
Nobody knows.
誰も知らないぞ。
And so、this is my chance.
これが僕のチャンスだ。
And so、then I go to a place where I can get quiet.
そして自分が静まれるところに行くんです。
And I have to tell my body who is boss.
そして自分の体に誰がボスかということを 言うんです。
Because I know recently my body's been talking too much.
なぜなら最近はこの体がたくさん僕に話してくるというのを気づいたから。
You need this, you need that.
これ必要でしょ、あれ必要でしょ。
And so I look for opportunities to skip a meal somewhere so that I can focus on God.
そして本当に一日の中でどこかで食事を抜かすことができないかなというチャンスを狙っているんですね。
And this,
でそれをすると
that I become more sensitive to what the Holy Spirit is saying.
そうすると聖霊様が何を言っているかということにもっと敏感になっていくということを気づくんです。
I sense a greater strength.
もっと大きな力を感じるようになります。でもやってるってことは誰にも言わないんです。マタイの6章でそういうふうにやってはいけませんというふうに書いてあるからです。
This is what the Christians in the New Testament did. This is what they did in the Old Testament.
でそのことが断食は新約の時代にもやってたことだし、旧約聖書の中の人たちもやってたことなんです。
And I'm not going to talk about this for many years.
でこのことは何年も言ってこなかったです。でこれからも5年の間に話すか話さないかよく分かんないですけども、もしかしたらその5年以上経ってからまた話すかもしれないです。
But it will not be honest to you unless I tell you what I do.
でも自分がやってることを皆さんに言わなかったら正直になれないなっていうふうにも感じたので、
And the reality is, if you look at the Old Testament, that fasting is a part of changing history.
でも旧約聖書を見ても分かるように断食によってそのヒストリー歴史が変わったんです。
If you are at a turning point in your life,
もし皆さんが人生のターニングポイントにおられるんだったら、
Where you realize, you know, I'm a point where something big needs to be done in my life.
本当に大きな決断をしないといけないっていうところにいる。
Then it's a good time. I recommend.
その時には本当にお勧めしたいのがこのいいチャンスだと思うんです。断食する。
If you're in a hunger, I really need God's wisdom in my life.
本当に神様の知恵が今自分の人生の中で必要だっていう上書きあると
き、
そうするとその時にこの断食をしてみるにはいいチャンスじゃないかなと思います。でも誰にも言わないでください。水を飲んで、ある時は紅茶を飲みます。でも自分が静まれるところを見つけてそこに行きます。そしてそれをするときには忙しい日にはしないって決めてます。そんなに忙しくない日にその断食をします。そのようにして聖書の人たちは自分をへりくだらせてたんです。そして皆さんにも本当に祈りながらいつかそれをやってみてほしいなと思うんです。ある人は今日は大きな夕食を食べた人いるかもしれません。そしたらもしかしたら明日がいいチャンスかもしれません。
And so I am not pushing this on you.
別にこれを押し付けてるわけじゃないです。
But I have to be honest to what the Bible teaches.
でも聖書が教えていることを正直に誠実に教えたいなと思うんです。
This is how people humbled themselves in the Bible.
そのようにして聖書の中の人たちっていうのは自分をへりくだらせていたんです。
This is how people got guidance in the Bible.
そして聖書の中で神様からの導きを人々がもらってたやり方なんです。そして霊的な力を聖書の中での人たちはそういうふうにしてもらってたんです。そして私たちもそれをもらうことできる。祈りましょう。
Heavenly Father,
天のお父さん、
come to you in Jesus' name.
イエス様の名前であなたの前に来ます。
It seems kind of funny that this message would come out on this day.
今日のこの日にこのようなメッセージするっていうのはすごい面白いなと思うんです。
But Lord, I just pray that you would guide each person who hears this talk.
でも神様、 あのこのメッセージを聞いた一人一人の本当にあなたが導いてください。
And, show us the timing.
そしてタイミングを見せてください。
We ask in Jesus name.
イエス様の名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。
But I think one more thing I just sense right now, we need to be careful
でも今ちょっと感じたんですけど、あの本当に気をつけないといけないんですね。
Fasting or stopping eating is for a person in a love relationship with God.
断食、あの食事お休みっていうのは神様との愛の関係を持っている人たちのためのものなんです。
Yeah, this is the key foundation.
これがあの基礎となる、あの鍵となる土台です。
And there are people all over our country who do not eat.Because they are full of fear.
そしてあのこの全国にもあの恐れがあるから食べないっていう人たちもたくさんいるんです。
Yeah. And this is not, this is a sickness.
これは病、病気です。
Yeah. This is not what I'm talking about today.
このようなことを私は今今日言ったわけじゃないんです。
So if you are on the internet and you have trouble because you don't eat, you have a kind of sickness like this.If you are listening on the internet or something and you have a problem because you can't eat because of some kind of emotional sickness.
でもしこのメッセージをインターネットで聞かれていて、そしてあの何か病気か何かで感情的なもので心の病気で食べれないっていう人がいるんだったら、
I'm not talking to you.
その人に向かってこのメッセージを言ってるんじゃないんです。
For you, you need to have a deeper understanding of God's love.
そういう人にとっては、あの神様の愛を深く理解してほしいです。
Yeah, and once the strength that God loves me becomes stronger in your life,
もし自分の中で、あ、神様がすごく愛してくれてるっていう理解がどんどん強まっていったらな、
then there may be a time that you can fast for the right reason.
そうするとその時にあの正しい理由で。ちょっとの間断食するっていうタイミングがあると思います。
Okay. So let's have a little bit of worship time.
賛美続けていきましょう。